ニュース、姿勢の動きをいち早くキャッチ。ニュース1、農業委員、農地利用最適化推進委員を募集します。2月15日木曜日から受付開始。農業委員会等に関する法律の改正に伴い、7月1日から新体制となる農業委員会の農業委員と、新設される農地利用最適化推進委員の推薦、個人、団体、法人など、と募集を行います。応募条件、農業委員、農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌の属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる人。農地利用最適化推進委員、農地等の利用の最適化の推進、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進に熱意と指揮権を有する人。定員、農業委員19人、農地利用最適化推進委員24人。応募が多数だった場合は、評価委員会で選考します。任期、任命・委嘱の日から平成33年6月30日。身分、市の非常勤特別職。受付期間、2月15日木曜日から3月14日水曜日。推薦・応募の方法。受付期間中に農業委員会事務局、柳川文庁舎4階に備え付けの申し込み用紙に必要事項を記入の上、農業委員会事務局に持参または郵送してください。新制度の説明会を行います。各会場とも13時30分開始。開催日、会場、対象者を順に読みます。2月5日月曜日、伊達福祉センター、伊達地域にお住まいの人。2月6日火曜日、月伊達総合支所、月伊達地域にお住まいの人。2月7日水曜日、保原中央交流館、保原地域にお住まいの人。2月8日木曜日、市役所柳川分庁舎、柳川地域にお住まいの人。2月9日金曜日、霊山中央交流館、霊山地域にお住まいの人。内容は各会場で同じです。お住まいの地域の説明会に参加できない場合は、都合のつく会場にお越しください。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 577-3237。 ニュース2、地域活動に活用しませんか？コミュニティ助成事業、宝くじの売り上げが利用されています。一般財団法人自治総合センターによる宝くじの売り上げ収入を財源としたコミュニティ助成事業は、地域コミュニティ活動の充実や地域社会の発展に寄与しています。今年度は十日町若蓮、保原町が助成事業を活用して、地域コミュニティ活動の備品を整備しました。受付は随時行っていますので、助成を希望する団体はお問い合わせください。問い合わせ、市民共同課地域づくり係、電話 575-1177。 太鼓などを整備した十日町若蓮のキャプションのもとに、太鼓演奏の様子の写真が掲載されています。ニュース3、国保の医療費通知を送付します。健康管理、医療費管理にご活用ください。2月上旬に国民健康保険加入者の世帯主宛に医療費のお知らせ、以下医療費通知を送付します。医療費通知が届いたら、医療費通知は平成29年1月から11月までに、国民健康保険で受診した医療費などの状況をお知らせするものです。 受診状況を振り返って健康管理を心がけ、医療機関から適正に医療費の請求がされているか確認してください。医療費通知は改めて医療費を請求するものではなく、受け取ったことによる手続きはありません。医療費控除の明細書の記入にご活用ください。平成29年分の所得税の確定申告から、医療費控除を受ける際に医療費通知を活用できるようになりました。なお、記載されている自己負担額が実際に負担した額と異なる場合、公費負担や高額療養費がある場合は、訂正して申告してください。また、12月の医療費の支払いで対象となるものがある場合は、領収書に基づいて申告してください。平成29年分の確定申告のお知らせは、13ページと市政だより1月号をご覧ください。平成28年以前分の申告には活用できません。問い合わせ、国保年金課給付係、電話 575-1198。 ニュース4、大腸がん検診の未使用検体容器を回収します。回収にご協力ください。大腸がん検診用の検体容器は、医療廃棄物として処分するため、家庭ゴミとして出すことができません。今年度、大腸がん検診を受診せず、未使用の検体容器をお持ちの人は、お手数でも返却をお願いします。未回収となった検体容器には費用が発生し、市の負担で検診事業者に支払うことになりますので、ご理解とご協力をお願いします。回収期間、2月28日水曜日まで。回収場所、保原保健センター、国保年金課、保原本庁舎3階、保原総合支所を除く各総合支所。問い合わせ、健康推進課地域成人係、電話 576-3736。大腸がん検診の検体容器の写真が掲載されています。ニュース5、国保の葬祭費のお知らせ。葬儀を行ったら忘れずに申請を。国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、申請により葬儀を行った人、喪主に葬祭費として5万円を支給しています。葬祭費は、葬儀を行った翌日から2年が過ぎると時効となり、申請ができなくなります。申請が済んでいない人は、必要書類をご準備の上、お手続きください。必要書類、申請者、以下、喪主の身分証と印鑑、喪主名義の預金通帳、亡くなった人の保険証、お持ちの場合、喪主が来庁できない場合や、喪主以外の口座に葬祭費の振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。受付先、国保年金課、保原本庁舎3階、市民課、保原本庁舎1階、各総合支所の市民担当。問い合わせ、国保年金課給付係、電話 575-1198。ニュース6、インターネット購買のお知らせ。申し込み受付は2月15日から2月27日。市税などの滞納処分により差し押さえた動産、テレビ、CD などや不動産をインターネットで購買します。入札参加の申し込み受付期間、2月15日木曜13時から2月27日火曜23時。詳細は市ホームページまたは受付期間内のヤフー観光庁オークションの伊達市のページをご覧ください。ウェブ検索、伊達市インターネット購買、問い合わせ、収納課収納係、電話575-1231。 ニュース7、私有地を売却します。申し込み受付は2月1日から3月15日。市が所有する宅地を先着順で受付し、売却要件を満たす人から順次売却します。申し込みに関する詳しい内容は市ホームページをご確認ください。受付期間、2月1日木曜から3月15日木曜、8時30分から17時、土曜、日曜、祝日を除く。受付場所、財政課管財係、保原本庁舎2階。申し込み書類、申し込み書などの様式は財政課または市ホームページから入手してください。ウェブ検索、伊達市私有地売却、売り払い物件、所在地、伊達市柳川町希望が丘、用途地域、物件番号1から2、市街化区域第1種住居地域、物件番号3から6、市街化区域第1種低層住居専用地域、その他、柳川希望の森ニュータウン建築協定あり、物件番号、所在地、地番、面積、予定価格の順に読みます。物件番号1、所在地、地番、97番3、面積、338.52平方メートル、予定価格、680万円。物件番号2、97番5、338.11平方メートル、686万円。物件番号3、103番2、292.61平方メートル、579万円。物件番号4、103番6、292.92平方メートル、627万円。物件番号5、126番2、277.09平方メートル、576万円。物件番号6、159番、251.23平方メートル、523万円。各物件は現況のままで引き渡しとなります。申し込み前に必ず現地の確認を行ってください。物件案内図、説明、所在地を示す地図と、その付近を拡大した地図上に、物件番号1から6までの場所が示されています。物件案内図終わり。問い合わせ、財政課管財係、電話 575-1189。 ニュース8、ベニヤ峠千本桜千本達成記念植樹式を開催します。桜の里親も新規募集します。ベニヤ峠千本桜森林公園の里親制度を利用した桜が千本を達成しました。達成を記念して植樹式を開催します。また、新たに50本の桜を植樹しますので、桜の里親を募集します。里親になった人の桜には、メッセージを記入したプレートを設置します。結婚や出産、入学などの記念に、ぜひお申し込みください。現在、里親契約のない大きな桜の里親も募集しています。記念植樹式、日時、2月25日日曜日、10時から。場所、ベニヤ峠千本桜森林公園駐車場、柱沢小学校北側。桜の里親募集、募集本数50本、募集期間、1月25日木曜日から2月23日金曜日。会費、5年間、個人3000円、法人5000円。申し込み方法、1、住所、2、氏名、法人名、3、年齢、4、電話番号を明記した申込書と会費を、保原総合支所、 保原本庁舎1階に提出してください。申込書は保原総合支所で入手することができます。プレートの一例、タイトルは6文字以内、本文は20文字以内でメッセージを記載できます。タイトル、結婚記念植樹、本文、いつまでも仲良く一緒にいよう、桜を、桜子の一例が掲載されています。桜の里親制度とは、公園内の桜を子供に見立て、里親になった人が我が子と同じように桜に愛情を注いで育てる制度です。桜の手入れは、ベニヤ峠千本桜の会が行いますが、木の周りの草刈りなど、公園内の美化活動を里親の皆さんにお願いしています。桜の木の所有権は、ベニヤ峠千本桜の会に帰属し、里親に移転するわけではありません。問い合わせ、保原総合支所業務担当、電話 575-2111。ニュース9、児童手当の支給日は2月5日月曜日です。指定の口座をご確認ください。児童手当と特例給付の支給日は2月5日月曜日です。平成29年10月から平成30年1月分が振り込まれますので、指定口座をご確認ください。所得制限により児童手当が支給されない人には特例給付が支給されます。児童手当などの支給額、1人当たり、対象3歳未満、支給額、月額、15,000円。3歳以上、第1子、第2子、10,000円。第3子以降、15,000円。中学生、10,000円。特例給付、5,000円。問い合わせ、子ども支援課子育て支援係。電話、577-3128。ニュース10。嘱託臨時職員を募集します。詳細は各担当課へお問い合わせください。臨時職員、伊達総合支所に勤務。申し込み方法、2月9日金曜から2月19日月曜の間に必要書類を伊達総合支所に提出。面接日は後日連絡します。職種、一般事務。業務内容、証明交付などに関する事務補助、電話、窓口応対など、採用人数1人、必要な技能、パソコン操作ができる、窓口経験のある人を優先、雇用期間、4月1日から9月30日、更新あり、勤務条件、週5日、7時間45分勤務、日給7200円、社会保険あり、必要書類、履歴書、顔写真添付。問い合わせ、伊達総合支所総務企画担当、電話 583-2111。特別支援介助員、学校事務補助員、給食配膳員、学校聴務員、学校司書、小中学校に勤務。学校行事などにより土曜日曜勤務になる場合があります。申し込み方法、2月9日金曜までに必要書類を学校教育課柳川分庁舎2階に提出。面接日は後日連絡します。職種、業務内容、採用人数、必要な技能、雇用期間、勤務条件、必要書類の順に読みます。職種、特別支援介助員、業務内容、支援を必要とする児童生徒の介助、採用人数38人、必要な技能、特になし、雇用期間、4月1日から平成31年3月31日、勤務条件、週5日、7時間勤務、夏休みなどの長期休業中は勤務なし、時給929円、社会保険あり。 特別支援介助員、通学支援、支援を必要とする児童生徒の介助、3人、必要な技能、特になし、4月1日から平成31年3月31日、勤務条件、週5日、4時間勤務、登下校2時間ずつ、夏休みなどの長期休業中は勤務なし、時給929円、社会保険なし、学校事務補助員、学校事務の補助、10人、必要な技能、パソコン操作ができる。4月1日から9月30日、更新あり。勤務条件、週5日、5時間30分勤務。夏休みなどの長期休業中は勤務なし。時給929円。社会保険、10月から社会保険に該当。給食配膳員、給食の配膳、片付け、20人、必要な技能、特になし。4月1日から9月30日、更新あり。勤務条件、週5日、3時間勤務。給食がある日のみ勤務。時給890円。社会保険なし。学校庁務員、学校の庁務に関する業務、20人、必要な技能、特になし。4月1日から9月30日、更新あり。勤務条件、週5日、5時間30分、または6時間30分勤務。夏休みなどの長期休業中は、週2日程度勤務。時給890円。社会保険。6時間30分は社会保険あり、5時間30分は10月から社会保険に該当。以上、必要書類。履歴書、顔写真添付。学校司書、嘱託司書、私立図書館勤務と重複しての応募はできません。学校図書室での司書の業務。6人、必要な技能、司書または司書補免許。4月1日から平成31年3月31日。勤務条件、週5日、7時間勤務。時給1006円、または1148円。経験年数による。社会保険あり。必要書類、履歴書、顔写真添付。資格証明書の写し。問い合わせ、学校教育課庶務管理係、電話 577-3249。嘱託司書、私立図書館に勤務。申し込み方法、2月5日月曜日までに必要書類を私立図書館に提出。面接日は後日連絡します。職種、嘱託司書、学校司書、小中学校勤務と重複しての応募はできません。業務内容、私立図書館での司書の業務、採用人数1人、必要な技能、次の1、2をいずれも満たす。1、司書または司書補免許。2、パソコン操作ができる。雇用期間、4月1日から平31年3月31日。勤務条件、週5日、7時間45分勤務。月給163,400円。3年以上の実務経験がある人は186,900円。社会保険あり。必要書類、履歴書、顔写真添付。資格証明書の写し。問い合わせ、私立図書館。電話 551-2132。館長、学芸員、学芸補助員。柳川美術館に勤務。申し込み方法、2月1日木曜から2月9日金曜の間に、必要書類を文化課、柳川文庁舎2階に提出。面接日は後日連絡します。職種、業務内容、採用人数、必要な技能、 勤務条件、必要書類の順に読みます。職種、館長、業務内容、美術館の企画運営と施設管理、採用人数1人、必要な技能、芸術文化に造詣が深く、施設管理などの実務経験がある。勤務条件、週5日、7時間45分勤務、月給20万3100円、社会保険あり、必要書類、履歴書、顔写真添付。学芸員、美術館の企画展示及び事業運営、収蔵品資料整理。一人、必要な技能、学芸員の資格を有し、美術館などで3年以上の実務経験がある。勤務条件、週5日、7時間45分勤務、月給20万3100円、社会保険あり、必要書類、履歴書、顔写真添付、資格証明書の写し。学芸補助員、美術館の展示及び事業運営補助、施設管理補助、一人、必要な技能、特になし、美術関係の有資格者、美術館などで3年以上の実務経験者を優先。勤務条件、週5日、7時間45分勤務、月給15万400円、社会保険あり、必要書類、履歴書、顔写真添付、資格証明書の写し、有資格者の場合、いずれも雇用期間、4月1日から平成31年3月31日。問い合わせ、文化課文化振興係、電話 577-3221。発掘調査員、学芸員、学芸員補助、文化財整理員、保原歴史文化資料館などに勤務。申し込み方法、2月1日木曜から2月9日金曜の間に、必要書類を文化課、柳川文庁舎2階に提出、面接日は後日連絡します。職種、業務内容、採用人数、必要な技能、勤務条件、必要書類の順に読みます。職種、発掘調査員、業務内容、埋蔵文化財の発掘調査及び報告書作成、採用人数2人、必要な技能、埋蔵文化財発掘調査に3年以上従事し、発掘調査報告書を刊行した経験がある。勤務条件、週5日、7時間45分勤務、月給20万3100円、社会保険あり、必要書類、履歴書、顔写真添付。学芸員、週5日勤務、資料館の展示及び事業運営、収蔵資料整理。一人、必要な技能、学芸員資格を有し、博物館及びそれに準ずる施設で3年以上の実務経験がある。勤務条件、週5日、7時間45分勤務、月給20万3100円、社会保険あり、必要書類、履歴書、顔写真添付、資格証明書の写し。学芸員、週4日勤務、資料館の展示及び事業運営、収蔵資料整理。一人、必要な技能、学芸員資格を有し、博物館及びそれに準ずる施設で3年以上の実務経験がある。勤務条件、週4日、7時間勤務、時給1251円、社会保険あり、必要書類、履歴書、顔写真添付、資格証明書の写し。学芸補助員、資料館の展示及び事業運営、収蔵資料整理。2人、必要な技能、1、2のいずれかを満たす。1、博物館及びそれに準ずる施設で3年以上の実務経験がある。2、民族文化財の整理業務及び画像編集ソフト、 イラストレーター、フォトショップを使用した民族文化財の実測図作成の経験がある。勤務条件、週5日、7時間45分勤務、月給15万400円、社会保険あり、必要書類、履歴書、顔写真添付。文化財整理員、週5日勤務、民族文化財及び埋蔵文化財の整理、資料館の展示及び運営に関する補助、1人、必要な技能、1から3のいずれかを満たす。1、発掘調査整理及び発掘調査出土品の実測図作成に従事した経験がある。2、博物館及びそれに準ずる施設での実務経験がある。3、民族文化財の整理業務及び画像編集ソフト、イラストレーター、フォトショップを使用した民族文化財の実測図作成の経験がある。勤務条件、週5日、7時間45分勤務、日給6900円、社会保険あり、必要書類、履歴書、顔写真添付。文化財整理員、週4日勤務、民族文化財及び埋蔵文化財の整理、資料館の展示及び運営に関する補助、7人、必要な技能、1から3のいずれかを満たす。1、発掘調査整理及び発掘調査出土品の実測図作成に従事した経験がある。2、博物館及びそれに準ずる施設での実務経験がある。3、民族文化財の整理業務及び画像編集ソフト、イラストレーター、フォトショップを使用した民族文化財の実測図作成の経験がある。勤務条件、週4日、7時間勤務、時給890円、社会保険あり、必要書類、履歴書、顔写真添付。いずれも雇用期間、4月1日から平成31年3月31日、問い合わせ、文化課文化財係、電話 577-3221。